JBS アーカイブこの道に生きて、この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組この道に生きてから、当時全日本鍼灸マッサージ師会の会長を務めておられた関野光夫さんの回を5回に分けてお送りします。本日はその2回目をお聞きいただきます。なお内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きての時間です。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方をお一人ずつ選んでお話を伺っています。今月は全日本鍼灸マッサージ師会会長関野光夫さんのお話をご紹介しています。今日はその第2回です。関野さんは大正5年生まれ、少年時代に安間の親方の家に弟子入り、流し安間を体験しました。しかし逃げるようにしてそこを飛び出し、京都府立盲学校に入学、昭和13年に卒業しました。そしてすぐ東京に出て官立東京盲学校師範部新安科に入学、昭和16年に卒業しました。そして翌年の昭和17年に母校の教師として教壇に立ちました。以来昭和52年3月までの35年間教員生活を送りました。その間に京都府鍼灸マッサージ師会会長をはじめ、いろいろな盲人関係団体の仕事にも携わってきました。第2回の今日は教師としての関野さんの体験から伺います。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野久澄さんです。なおこれは9月22日東京四ツ谷の全身歯科医の会長室で録音したものです。
先生の場合は昭和17年の4月に母校に教諭として、まあやっぱ戻られたわけでございますね。
はい、はい、最初はですね、はい、教諭心得、
ああそういうあれもあるんですか。
あったんです。その当時私と一緒に卒業しましたのに林茂雄君っていうのがおりました。はいはい、で彼と同時に、うん、任用されましたから。
あ、そうでしたか。
で2人とも教諭心得ということで、はい、半年間勤めたわけです。うん、いろいろ聞きますとね、はい、人件費が1人分しかないと、
うん、それ、なるほど、
それ2人雇うについてはですね、はい、まあそういう形にして、うん、月給を折半して、うん、ということになったという話ですね。月給35円でしたもん、2人とも。
あ、
普通は50円です、初任給その当時ですね。
あ、そうですか。
はい、
う
ん、そんなことを聞かされたことがあります。
なるほど。で学校は今でも一部昔の建物が残ってるんでしょうか。
いや今全く残っておりません。
残ってませんですか。
はい、
はい、私もあそこの資料室を拝見したことがありますけども。
あ、資料室ね、
はい、実に膨大ないい資料、いい資料がたくさん残っておりますが、
盲学校を作る時のですね、政府との往復文書などもありますしね、うん、
はい、
それから明治時代には展示がまだなかった時代がありますね。展示は明治23年に日本展示は決定してますからね、
うん、
それまでは普通の文字ですね、
はいはいはい、
それを線字といいまして、はい、小襟のようなものを紙に貼り付けて、
はい、
あるいは木にですね文字を彫り込んで教えたもんですね。だから盲人拝所の図、拝所って背中の拝ですね、拝所の図ってあるんですよ、
うん、
それは今現物があるんです。
は
ー、これはですね、うん、盲人にその字形を教えるために、うん、手に書きます。反対側から書くことになるでしょ、
はい、
ですから後ろから背中に書いて、
うん、
そうするとまたこの筆順になりますね、
はい、
そういうことで教えたと。 で毛生が書いた筆字が残っているんですよ、
うんうん、そういう意味では毛教育の初期のあれを語る貴重な資料が、
はい、
たくさん残っている、
非常に貴重な書類が残って、資料が残ってます。だからあれを、はい、毛関係の博物館にしたいというのが、
うん、
先ほど話が出ておりました鳥居先生の願いでもあったわけです、
は
い、
そうでしょうね。
私らも今もそう考えています。今ですね、
うん、
同窓会の100年ですから、
はい、
何をしようかということで、
うん、
仕事は3つほど設定したわけです、
うん、
その中の一つに、うん、記念誌の編集ということがあるんです、その記念誌の編集で、うん、こういう歴史的な事実をですね、
うん、
まとめようということになってるんですが、うん、執筆するのに資料を探すのに大大変でしてね。
そうでございますね、はい、そうですか。じゃあ心ある方が行ってじっくり時間をかけて整理なさると素晴らしいものができるでしょうね。
うん、先般亡くなられました鈴木力一先生、
はい、
あの方が盲人なんとかいう本を書いておられますね、
図説、盲教育なんていうのって書いてあります
、ね、
はい、
それから加藤先生、
はい、
今千葉大学ですか、
はい、
教育学博士になっておられます、
ね、安脇先生、
安脇先生、はい、あの方も、
うん、
あの資料室に来て、
うん、
研究されたんですよ。
なるほど。
あの方々の書物の中にも、
う
ん、そう一部紹介されていると思います、
はいはい、私もいつや手に入れました、京都府盲ろう教育100年史、
はあ、
この5本の中にもかなりグラビアとして若干資料が
入っておりますね、
はい、カラー印刷で紹介されておりますけども、はい、これを見ただけでも本当にすごいなという感じがいたしまして、
はい、
貴重なものばかりでございますが、
うん、全く貴重です。
そうですね、
はい、
そういうものを本当に鳥先生のお考えのように博物館として、
はい、
残されれば。
だから同窓会の授業としてやりたいというのが、
ぜひ進めていただきたいと思いますね、
鳥先生の希望でしたけども、
はい、
博物館、まあ、仮に建物を作りましてもね、
うん、
そこを管理していかなきゃいけません ね、
そうですね。
これがその、うん、恒常的に経費がかかってきますから、
そうですね、
ちょっと大変なんですね。盲学校が管理してくれればいいんですけど、
はい、
何か教育委員会で、文化財の指定になったという話は聞いています。
ああそうですか、
はい、
まあ、そうすると若干のまあ助成金とか補助金みたいなのが出てくるんでしょうけど、
はい、
まあ、それにしてもビビたのもんでしょうが、
そういうことですね、
まあ、しかし何らかの形でそういう貴重な資料を散逸しないように心がけていただきたいなと思います、はあ、まあ、そういう伝統ある盲学校に先生がお戻りになられて、教師としてまず何かこうご自分の抱負みたいなものをお感じになりましたですか、当時昭和17年京大に立とうという時に。
まあその時は私はその理療科の教師という割にその幅の狭い教師でしてね、
はい、
まず盲人の社会的地位、
うん、
経済的地位を確立しなきゃいけないと、
はい、
でそのためにはこのアンマーハリキューの職域をですね、
うん、
確実なものにすると同時に、盲人諸君の実力要請をやらなきゃいけないと、
はい、
よく実力要請と申しますと技術面、技術面とおっしゃいますけども、
うん、
それだけでなくて理論的にいわゆる学問的にですね、
うん、
しっかりしたものを植え付けて、
うん、
そこに、人間としてのビジョンを作り出していくと、いうことでなければならないというようなことに私は力を入れたわけですね。
あ、
一般の文化的な仕事の方には、
うん、
まあ、それほどのこちらも力もありませんし、
うん、
それは普通科の先生方に任せて、うん、というようなことだったんです。
あ、
そこで理療人としてですね、うん、ただ記憶学習ではいけないと、まあ、十分科学的にものを理解してですね、誠実に当たるという人間を作ろうと、
うん、
それからこの世界には目焼きと盲人がおりますが、目焼きの諸君は、うん、どうもその盲という障害者差別意識があるんですね、
はい、
特に神経の世界からはね、盲人がおるから神経が医術にならないんだと、
う
いうような、まことに妙な偏見があるんですよ、
はい、
でそういうものを破るためには、うん、盲人の実力が高くなることと同時にですね、うん、社会的に認められる、つまり業績を残さなきゃいけないと、
はい、
このことを考えていましたですよ。
なるほどね。
ですからゆくゆくは、うん、なんとかしてですね、うん、やっぱり自分もなりたいし、我々の仲間から学位の持ち主をですね、
うん、
多く作りたいと、そんなことを考えていましたよ。
なるほど、
はい、
うん、
ですから非常に高いものを要求したわけです、教育に、
うん、
だから関野は厳しいとかいろんな批判がありました、はい、
あ、そうですか、
はい、でその延長線が、うん、私三十数年間、
はい、
京都府の試験官やっております、
うん、
おりましたがね、
はい、
だから京都の試験は非常にレベルが高いと言ってみんな逃げていくんですけども、
うん、
そういう、こう思考パターンのもとにこう試験が、ね、作られておりますのでね、私一人でなくて、
なるほど、
京大の笹川教授という方も試験官やっておられましたが、
はい、
この方もそういう理想に燃えておられましたから、
なるほ
ど、で、はい、京都の試験は難しい、
難しい
教問は難しい、
はい、
あの関野の野郎は本当にあのろくな点数くれないとかなり憎まれましたですね、
はい、
しかしこれは、
うん、
生徒諸君が年を取ってくれたら分かってくる、おのずと分かると、
そうですね、
こう思っております。
まあ、しかし先生が就職なさった昭和17年というのは日本そのものがだんだんその暗黒の時代に入っていく時でございますので、はいはいはい、まあ、その志がなかなか実現する機会もなく、
はい、
あの戦争ということで、まあ、一時もう学校があってなきゃごとき状態になってしまったと思うんですが、あの戦後すぐまたあのもちろん新しい、あそこは戦災の被害もなかったんですね、京都の町自体もそうですし盲学校そのものも、ですからすぐ、再出発できたと思うんですけれども、
ええ、ね、休校になりましたのは、
はい、
わずかな期間ですよ、
はい、
まだ19年というともう相当最悪の状態でしたけど
ね、東京あたりはもう、
その頃にやっと休校になって、うん、ですね、1年か2年ぐらい休校になったでしょうか、
うん、
でその休校になっている後へ、女子医専が入っていったんです。
ああそうですか、
う
ん、
で女子医専が入っておりましたから、うん、女子医専の先生がずっとこっち来ていましたからね、
うんうん、
府立女子医専ですから、
うんうん、
まあ、それらの方々が今度再開された時に、うん、理療科の専門教師としてですね教壇に、
うん、
ストレートじゃないですけどね、アルバイトですけど、
うん、
立っていただいた方もあります。
あ、なるほど。
ですからあの教問発足以来、まあ、発足しましたのが明治13年ですから、
はい、
で、うん、初めて盲学校教育に理療という職業を取り入れたのも教問ですから、で、その教問の2回卒業生に谷口富次郎という人が、
はい、
この方がまた博覧教規と言われた人でして、
うんうん、
理療の当時専門書も書いていますし、
うん、
これらの人の、まあ、理想があったわけですね、
うんうん、
それがずっと延長線上にあるわけですと、
はあ、
だから教問は、
うん、
よその学校からすれば非常にこの高い
そうですね
ものを持っていたわけなんですね、
はいはいはい、
教師も立派なおりましたから、
はあ、
京都大学の先生方必ず一人は来ておられましたからね、
うん、なるほど。そういう意味では非常に教問はレベルの高い、しかも針を中心にした理療教育、
そう
しかもこの理療という言葉をですね当時新安科と言われてた教科をですね
そうです、はい、
理療科というふうにいち早く名を挙げてるんですね、
はい、
それはもうやっぱり関野さんあたり の、
はい、
ご発言じゃないかと思うんですけど、
は
い、
これはね、
はい、
もう私ぜひ覚えておいてほしいと思ってるんですよ、
はい、
と言いますのはね、最初この教育課程が取り入れられた時は、
うん、
安心術科って言ったんです。あんまが詐欺ですね、あんま針、あんま針術科、
急
はもっと後に入ってきてるんです、
うん、
教問における名前ですよ、
はい、
それが今度は新安科になったんですね、
針が先になって、
はい
はい、
でこの新安科という名前は もう全国盲学校に共通に存在したんです。
そうでございましたですね。これが大正から昭和の初めにかけて新安化ということ、
もう明治末期からずっとその辺りでできた盲学校では全部新安化という名称を用いたんです、はい、でこの理寮というのはできたのは戦後なんです、
はい、
22年にできておるんです。
22年、
はい、うん、これはですね、日本が敗戦の浮き目見ましたんで、はい、占領軍が入ってくると、うん、日本の伝統的なものは皆、まあ、破壊されるという私どもは考えを持ったわけです、うん、これは今日も鳥居先生を中心とした理寮が会議でいろいろ検討した、うん、その時に、うん、どういう名前でどういうシステムでですね、うん、今後の教育を維持するかということになりましてね、で私があの理学療法科というのはその当時大学なんかにあったんですよ。だから、
うん、
理学療法科というのはちょっと生意気だから、はい、まあ理療ぐらいどうでしょうということで、
うん
うん、それがええなということになって決まったんです。
そうですか。
でこれを近畿の盲学校へ、うん、教育研究会へ持ち出したんです、
うん、
これが2月の22年の2月です。
2月、はい、
でここでもケンケンカンカンガクガクの議論の結果ですね、うん、まあその当時私も随分発言しましたから ね若そうながら今よりうんと発言強かったですよ、
はい、
でまあ、うん、やっと大先輩たちをねじ伏せてですね、うん、
はい、
理寮という言葉、はい、それから教育のあり方は昔は、
うん、
新安化ということで4年間でこの教育をやっておったんですね、うん、
はい、
そしてあんまと針と灸と別個になっておったんですね、
うん、
と理寮化ということになるとそれは1枚であるべきであると、
うん、
5カ年教育、
なるほど、うん、
ですね、
うん、
義務教育後5カ年教育をやって、うん、そういう資格を認めるように国に働きかけようと、こういうことになったんです。でこれをその年の7月金沢で全国も教育大会というのが開かれました、はい、そこへ
日本盲教育研究会って書いてあるんですね、
はいは
い
はい、そこへ提案したんですよ、
うん、
で提案者はもちろん私が近畿代表の提案者です、
はい、
それでそうですね2日かかって計、4時間50分半でしたか、討論をした結果、
うん、
まあ一応採択されたんです、うん、採択されたんですが執行するのは東京ですからね、
うん、
それがまあそのままにほっといたんですね、
うん、
でその年の9月23日に司令部から禁止要望が来た、こういう経過があるんです。
なるほど、はい、例のじゃあその真っ赤沢旋風は吹く前に、
はい、
もうすでにその理寮という言葉を打ち出していらっしゃる、
はい
はい、これは本当にあのこの資料を調べて改めて私も、びっくりしたということなんですけど、
はい、うん、でもう今なんでしょ、文部省の教員免許に理寮化教員免許になってるでしょ。
そうですね、
免許法にそれもその文字が残ってるですね、
はい、
はい、
そうすると今のお話の例の真っ赤沢旋風というのは9月23日に、
ジョンソンというのが
持ってきたんです。ジョンソン大佐から厚生省に対して、
はい、
針と灸について禁止すべきであると、はい、でさらにこのその盲がこの業に当たるのは携わあの適当ではないというような
針灸だけじゃないですよ、あんまま
で、
はい、
進言が出たという、
はい、それでちょっと話が横にそれるかもしれませんが、
はい、
これも皆さんにぜひ知っておいてほしいと思いますことは、そういう禁止要望が出たので、
うん、
厚生大臣はですね、審議会を設けたわけです、はい、医療審議会、
うん、
この時あんまり針灸だけでなくて日本の医療全般についての発言があったわけです。医師についても、
はい、
で医療審議会というのができました、うん、これ6人の博士、
うん、
その6人のうち私名前を覚えているのは勝俣実さんだけですけども、
ははは
それらの人たちが答申したんですね、諮問に対して、
うんうん、
その答申これも書物に残っておりますから、あんま針灸特に針灸については、うん、過去の既得権はやむを得ないけれども、うん、新しい免許をしないこと、盲人については、
はい、
目焼きはいいんですよ、盲人については新しい免許をしないこと、
なるほど、
こういう答申が行われているんですよ、うんうん、でそれらに対して私どもは本当に それこそ命を懸けて逃走したですし、厚生省もですね、日本の現状から見て盲人に事故のこういう免許を許さないというようなことは通らないと、いうことで答申があったけども、それは採択しなかった、ということなんですよ。で、私が知っていただきたいというのは、盲人に以後、新しい免許は許さないという答申を日本人がしているということです。で、このことは、今新旧どんどん発展していますね、もう医療界に入ってますね、そうなってきていよいよ医者が主導権を握るということになりますと、目分けはこれから教育したらいいんですか。鍼灸師はなくなっても目分け医師になればいいんです。盲人に対してはもちろん医師になれないですね、と同時にそれは鍼灸はやれないと、こういう事態が起こらないとは保証の限りないと。
そういうことですね。
これ知っていてもなんといかんと思うんです。
そういう事態になって本当に当時は、まあ、これほど儲かりが団結したことは前その前後またその後も決してありえないと思うくらい、
ありえないです。
儲かりが大団結したんですね、この時。
そうです、
これ
は、もちろん西岸も一緒でしたけどね。
なるほど。
儲かりは もちろんのことですね、それがですね、条件の悪い時ですから、列車に乗る中だって列車にね、暖房なんてないんですよ。窓が割れてですね、風が入ってくる、
しかも鈴なりになっているような形で乗らないと、とても旅もできないという時代、
で食い物はないですね、私1日にね、丸いパンですね、コッペパンじゃないですか、あれ半分であったこともあります、そういう目をして、運動したわけですわ、それはもう大変なことです。
そうですね、その都度東京に集まっては、それこそ
そうです、
西に走り東に走りして、
そうです、
陳情運動を繰り返したわけですね。
はい、そうです、あれも東京もそれこそ荒れ野ですからね、大変なもんですが道もね、あれ厚生省どこにありましたか、随分歩きました。まず球場前で声を上げたんですけどね、田舎の人は米背負ってくるからよろしいけ ど、
なるほど、
都会のものは食うものないんですもん、
でこれはその9月から始まって12月まで続いたんですか。
そうです、
そうするとその間はじゃあ杉野さんご自身は何回かやっぱり京都東京
を、私はそうですね、ずいぶん長いこと東京に常駐しておりました。
そうですか、
これは学校校長代理で来てましたからね、校長代理ってそんなお若いな校長代理おかしいです。校長さんが、結核を病んでましてね、それに耐えられなかったし、私がそういう運動をしておったのを校長は評価してたんですから、
なるほど、
でお前校長代理で行けと、何でも、校長としての権限でやれと、いうことですよ。これ偉いと思いますよ。
そう、
でカンパ決定しましてね、生徒一人いくらでしたか、京都から6000円ですから一人当たりいくらになりますかね、そのカンパでもね、電話じゃないんです、その当時は電話通じないんですよ、なかなか、電報を打ちまして、電報を打ったら一番早く東京に6000円が届いたのは京王ですからね、あの感激しましたですね。
これはもちろん今でいうその校長会、それから教員学生までみんな
そうです、
このために
そうです
ね。
その当時金成先生という
和歌山もの先生ですね、
全盲で校長さんでしても若かったです、この人は気に入らんこと言いましたけど、
後の日暮れに会長になられた方ですが、
お前校長代理というけどもね、こんな時にね、どんな事情があるか知らんけど校長が出てこないっていうのはねと言ってやられましたね。
そうですか。
ずいぶん嫌なこと言う人だ後ほどは仲良くなりました
けど、そうですか。
それはそうですよね、私が就職したのが二十何歳ですから、まだ結婚しておりませんから、
27歳ですね、それから5年後ぐらいですから、31、2では
ですから若すぎますわね。さ封建のやっぱり空気が流れてましたから
ね。そうですね、 そしてまあそういう大きなその反響にまあ驚いたんじゃないでしょうか、まあ、功を奏したんでしょうか、まあ、結果的にはその韓国といいましょうか、あのマッカサー司令部の発言を覆したわけですから、あの当時そういう司令部の発言を覆したのはおよそありえないくらい素晴らしい力だったんですね。
そうだと思いますね、本当に絶対のもんですからね。
本当にそうですよ。
もう、まあ、それほど私どもの訴えが、うん、あの深刻であったということですね。
そういうことですね。当時あの 2.1 ゼネストってのがありまして、
はいはい、はいはい、ありました、ありました。
もう全労働者がこぞってですね、日本中が全てをストライキに入るという状況までなってたのが、その前日でしたか、マッカーサー司令部の命令でそれが中止させられたんですから。
そうです。
それぐらい大きな力を持ってたマッカーサー司令部のいわば命令っていうか勧告を毛会がこぞって大反対して、それを覆してしまった。これはまた僕はすごいことだったと思うんですが。
だと思いますね、はい、本当にあのゼネストは、まあ、いろんな意味あったんでしょうが、あれやられたら、日本がもう全面的に崩壊するかもわからんという時ですから、はいはい、やったんでしょうけど、本当に鶴の一声でストップになりましたもんね。
そうなんです、
はい、
私もまだ学生で、あのそれこそ明日通学できるのかできないかって気にしながら、はあ、そんなニュースを見てましたから、余計それがびっくりしたような記憶が残ってるんですけども、はあ、まあ、そういう結果でできたのがやる旧法っていうんでしょうか。
そうです。
あんまり旧柔道制服と営業法というのが、昭和22年の12月の10日ですか、20日に公布されて、はい、翌年の1月1日付で施行されたわけですね、
はい、そうです。
これの時は先生どんなお気持ち持たれたんですか。
いや、それは良かったという気持ちですよ、
はいはい、
やったというより良かったという、
良かったという、はい、うん、まあ、しかしこの旧法が後にいろんな意味で問題がまたはらんでくるんでございますか。
はらんできますね、
はい、
まずその、従来ですね、あんまというものに公と乙がありました。乙、
はい、
というのは就業年限2年、これは明治44年に出たんですが、はい、現地免許といいましてね、乙州免許で2年出てきたんです、それから健常者がやりますためには4年かかったんです、と同じように、大正の9年だったと思いますが、マッサージというのができたんです。マッサージ師というのが、これも4年間の就業年限です。それをあんまとマッサージと一つにして2年でやるっていうんでしょ。ここでこの就業療法学会の崩壊があったわけです。ですから私どもは随分これに反対をしたわけですね、あんまとマッサージを分けるようにと。ところが、どう厚生省の言うのはですね、どう説明してもですね、あんまマッサージというのはあんまどう区別ができるか、どう英語で訳してもですね、マッサージしか訳せないじゃないですか。あんまあんまでは向こうは納得せんと、いうことになりましてね、あんまマッサージを含むというような格好で2年になってしまった。病院マッサージ師の地位がガタガタ緩んできたですね。
なるほど。
それから温泉町で行われているあんまさんも治療したいとして、その当時あの脳出血の後遺症といったようなですね、病院もたくさんあるんですから、そういうもののいわゆる医療マッサージもみんな10杯人からげになったんです、これが問題ですね、それから営業法というのはいかにもどうもいただけないと、いうことで身分法に26人に変わったんですが、これはまあ業界の運動ですけども、司法になったんですね。で今度は昭和28年に、高等学校を卒業した者の就業年限の短縮が行われたわけです。単科でしたら2年でよろしいと、あの2科だったら 2.5 年でよろしい、参加で3年と、こういうことになったんですね。これは業界側の運動ですね、今で言います施設側の運動ですわ。これに対してまあ私ども特にもう教育界は反対したわけです、そんなことして、請願者を増やすということは困るということですね、 で高等学校出てたからその医学の理解が早くてどうのこうのということはないと、うん、いうことであったんですね、うん、それからそれも成功しなかったですね。それからもう一つ問題がいわゆる今も存在している医療類似行為の問題です、はい、これは昭和30年の、うん12月31日をもって全面的に廃止すると、
そういうことですね、
こういう法律に決まってるんですね、
はい、
ところが彼らは、うん、そうではなくてですね、俺たちは俺たちの権利が、うん、生きる権利があると、うん、いうことで運動したですね、うん、これも盲教育会かなり大きな結束をして反対をしたんですが、存続の時ほどの結束はなかったですね、うんうんうん、私ども業界は断食をやりましたですよ、
はい、そうでしたね、はいまあ、その話はまた来週にでも伺おうとして、はい、じゃあ当時は先生はその教員という立場でそういうその法に対する反対運動を展開されたと、
私叱られたこともありますけどね、教員がそんなところに出て行って運動するのはおかしいとか、
ああなるほど、
あるいは業界長を持つなんておかしいと、
うん、
こういうことで、
うん、
先にも出ました鳥居先生からも 直言で怒られたことありますよ、教師は教団に終始すべきであると、うん、いなこと言われた、
うん、
そしてうんと後ほどになったら、お前盲人日盲連の一環として運動する職の、うん、職業のですね、
あなるほど、
部長なりとしての運動をしてくれればいいかなと、こういうことだったんです、で私がそれに抵抗してきましたのはね、理療教育で何をしてるんですかと、技術を伏せますねと、でこれは職業教育ですから外に出たらその諸君が立派に生活ができなきゃいけないんでしょうと、学校の中で喋るのはなんぼでもいいこと喋れますけど、出てそれが活用されないということになったらこれ教育じゃないんじゃないですかと、教育なんていうものは教団でやると同時に外へ出てアフターケアがやれなきゃったら本当の教育じゃないんじゃないかと、うん、いうのが私の口答えでした。
なるほど、はい、
私は教師としてやるんですよと言ったんです、この運動は、うん、私が教師なかったらやらないかもしれんちゅう、まあそんなんで、非常に混沌としていた業界の正常化ですね、
はい、
それとせっかく教育した人間たちがまっとうに評価されるようにと、うん、そのような場を作るということですね、
はい、
これに私は一生を捧げたつもりでおるんですけど、
そうですね、そうすると先生が京都のやるものその業団体に、あれなさりなしたのが昭和24年からなんですね。
そうです、
京都府鍼灸マッサージ師会の会長を昭和24年からやっていらっしゃいますから、はい、もうですからその例のマッカーサー旋風のすぐ後にもうその、はい、そういう業団体 のリーダーとしての活躍もなさっていらっしゃると。
そうです、
その辺が今言われるその業団体とあれと両方教員との二重の生活をするようになったということになるんですね、はいはい、
ですからね、その後の校長からも圧力がありました、
はい、
ですが先の私の、まあ、哲学といいますか信念といいますか、これでですね、これが理療科の教員の行くべき道だと、いうことで教育委員会の許可を取っていました。
あ、なるほど。
私は私企業に手を出しているんではないんだと、
うん、
いやともすると私企業の代表者みたいになりますからね。
そうですね、
私業の、そうじゃないんだと、いうことでやってきました。ですからいわゆる隠れやってきたんで違うんですね、
はい、
委員会の許可のもとにやってきたけれども、その過程におきましてはもう、はい、岩下校長からも圧力が随分かかりました、それから恩師の鳥居先生からも叱られたし、その後の校長の斉藤さんという方からも圧力かけられたし、
そうでしたか、当然当時はまあ、理教連というか二教層的な組合的なものもあったわけですか。
はい、組合は二教層の特殊学校部というのがありましたね、
はい、
その中に、なんて言いましたかね、盲部と言いましたかね、盲と老の部がありました、
はい、
私はその方面に出て、 やったんではないんです、
ああそうですか、
あれはですね、うん、それはあの必要において利用させてもらった場合もありますけれども、
はい、
あれはむしろ教員のね、うん、立場を守ろうという運動なんですよ、教育権云々と言いますけどね、どちらに上とかかかってるかといったら、うん、やっぱり事故の方にかかってるですね、
うん、
であれはもうその好きな人にやってもらってましたね、
うんうん、
だから日教組の運動としては、うん、それほどこの利量を防衛するだろう、
はい、
類似行為はどうするだろうというようなことは、
じゃ
あるいは保険の問題どうするなということは、うん、全然かかっておりませんでしょう、
なるほど、
はい、
じゃ本当に今おっしゃるような先生のそういう立場でここにもう本当に純粋な立場で関わってこられたわけですね、
はいはい、そのつもりでおります、
はい、まあ、そういうその教員生活を昭和52年まで続けてらっしゃるんでございますが、
はい
はい、まあ、あの大変俗な質問であれなんですが、この時まで、この要するに教員時代というと全部で先生何人ぐらいの生徒を送り出したことになるんでございましょうか。
そうですね、
35年間ですか、
35年間ですからね、
はい、
平均が、まあ仮に10人出したってですね、
それの350人、
おそらく500人ぐらい出てるんじゃないですか、
まあ、いわば先生の非常にそういう薫陶を得た生徒たちが500人世の中に出ていくと、この辺は私は常にこう先生という仕事のですね羨ましく思うんですけども、
ええ、
いわばご自分のその蒔いた種っていうかでしょうか、種がその500粒もですね世の中で育っているというのは、これは大変大きなことだと思いますが、
なかなか500粒は育たんですけどもやっぱりいくつか育っています、
はい、
今東京に開業しているのが小林君というのがおりますがね、
はあ、
これは群馬の盲学校に勤務したんですが、
うん、
もう50余りで教員辞めましてね、
うん、
今東京で針の開業してますよ、
は
あ、この君なんかまあ大したもんですわ、
うん、
そう収入面から言いますならね、
はい、
とにかく開業以来月収一人ですよ、
ええ、
月収150万下ったことないって言うんです。これ
は
針一本ですよ、
針一本で、はあ、
それから西の方にもおりましてね、
うんうん、
毎年まあ盆正月に物を送ってくれて何とかかんとか言うてくれますがねこれはなかなか大したもんでしょ
う、うん、
それから教育界には、
うん、
京都には京都の私が教えた直系といいますと白旗ですよね、
はあはあ、
この君もなかなか大した活動家でもあり勉強家でもありますね、うん、それから富山に松本康夫というのがおりますね、
ええ、
これもまあ北陸ではやっぱり松本っていうのは相当な存在ですよね、
なるほど、
そういう 教育界にもおるし業界にもおりますから、
うん、
これはやっぱり嬉しいですね、
そうでござい
ます
ね、
でもっと申し上げますとね、
はい、
同窓会のその100周年私、ええ、同窓会の会長に去年推挙されたんです。
ああそうですか、
去年推挙してて去年が100年です実は、
は
あ
はあ、
そのすぐに100年の仕事なんてできませんし、推挙された以上、うん、こと100年ですから何とかしないか、金もないと、
うん、
で金はまず募金しようということになったんです、
はい、
で私は、まあ、400万を目標に募金するって言ったんですよ、
う
ん、
ええ
一口1万円だと、
うん、
そして随分反対がありましてね、うん、あるいは舌出して笑ってたのもおりましたけどね、うん、最終的に460万ぐらい集まりましたけどね、
うん、
それは私の指導した諸君だけではないでしょうけども、
うん、
でそれらの諸君がやっぱり世間が言っておるんだからということになりますわね、
はい、
でそれだけの金が出せると大きなになりますとね、一、うん、人15万ぐらい出してのおりますよね。
そうですか、
学校の事務がびっくりしてたそうですよ、うん、同窓会でこの5万の10万の15万のって、
うん、
へーって言ってたそうです、
うん、
まあ、それだけ皆、はい、結局収入があるということです。
そうですね、
これは嬉しいと思います、
はい
はい、けどその諸君に自分はこうしたんだからこうしてほしいとは思っておりませんし期待はしておりませんけどねまあ、みんなが立派に生きてくれたらありがたいですね。
そうですね。そのようにですね、優秀なですね、
はい、
生徒さんがたくさん出てくるのとまた同時にですね、やはりこう福祉的な救済ということも考えが ならざるを得ない生徒さんも中にいらっしゃるんじゃないでしょうか。
たくさんおりますね。
そのような方の場合ってどんなふうにお考えになり、どういうふうに職をなさってこられたんですか。
私はですね、視覚障害者だからといってですね、はい、一つの職域で救うと、いうことはまずできないと、いうふうに考えているわけです、で従来そういう考えで、それこそ猫も杓子もですね、全部この業界に引きずり込むという形だったんです。ですから適性を持ったものも適性を持たないものもですね、みんな持ってきたわけです、それが盲人避難される一つの原因でもあるんですね、それから避難されるだけでなくて、それらの適性を持っていない人たちまで救済するために試験をするにしてもですね、レベルを下げた試験しますね、そうすると請願の人たちはですね、文句なく入ってくるわけです、それで今需要供給関係をこう破っているわけですね、はるかに供給が上回っているんです、供給が上回った中で、健常者と視覚障害者が競争すれば視覚障害者は負けるに決まっているんです。でこういうやり方は基本的に私は間違っていると、じゃあどうするかということですが、私はさっきから申しておりますように、主としてその適性を持った、視覚障害者の実力養成をこの世界においてやるという考えでやってまいりました、それから、福祉的な考えに立ってやってほしいと思うのは、いわゆるその盲人団体ですね、日盲連などを中心とした団体でやってほしいと、それから教育もですね、それこそ統合教育は知りませんけども、やっぱりいろいろそのレベルの差があるんですね、それを、みんなこう一緒にですね教育するということは、片方は伸びないし片方は救えないしと、いうような形をとっているんじゃないかと、そんなふうに思っておるんですが。
なるほどね。
じゃあその具体的に、福祉で救う道があるかと、いうことですが、昨今だんだん進んできて、年金ですね、年金も今一人が7万いくらでしょうね、もらえるようになってきましたね、これでは生活はできないけれども、従来から見ればやっぱりかなり結構なことですし、でただ座して食べさせるだけでなくて、
そうですね、
やっぱり働かさないと、生きてるという
生きがい
ね、生きがいを与えないといけない、だからそのための共同作業所ですね、そういうものを作っていくべきであると、いうふうに私考えておるんです。
なるほどね。
で私は万能ではありませんので、こちらの方をやりますから、一つ、福祉関係ある人はやってほしいと、福祉関係とこれがね競合するような時見えますけどね、これはちょっとおかしいと思うんですよ、福祉団体がこんなことしたら叱られるかもしれませんが、福祉団体がね、三両組織を持ってやってますね、三両組織というのは全身歯科で変わらないですね、しかしそれだったらどうもおかしいんじゃないかなと思うんですけどね、そんなふうに思っております、
じゃあそういう意味でやっぱり教師としてのこう喜び悲しみ悩みっていうのはやっぱり35年間の教員生活の中でやっぱりいろいろお感じになりましたでしょ
う。そうですよ、
それがまたこういう業団体を通してのまた先生の、一つの活躍する基盤にもなってたと思うんですけども、じゃあ来週からはその業団体についての先生のお話、いろいろ伺わさせてほしいと思います。
この道に生きて第2回、全日本鍼灸マッサージ師会会長関野光雄さんにお話を伺いました。聞き手は川野くすみさんでした。
この時間は JBS アーカイブ、この道に生きて関野光雄さんの回 2回目をお聞きいただきました。明日のこの時間は3回目をお送りします。
Thank you. はい。